ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
ポッドキャストの中の人第9回目をお送りします。前回8回目はパルベライズビートの DY さんに来ていただいてお話を伺いました。 DY さんはこの夏の間もいくつかのですね番組を精力的に発信していらっしゃって、本当に話すのが好きなんだなという、あの時の思いがすごく蘇ってくるようにして聞かせていただいていました。ツイッターでもその DY さんのインタビューを聞いた感想がですね上がっていました。一つ紹介したいと思います。タツラウさんですね、ありがとうございました。ポッドキャストの中の人 008DY さんのパルベライズビートの誕生秘話が聞けました。DY さんすげえ人だなぁという感想でした。本当に DY さんってすごい人だなぁって思いますよね。私もそう思いました。すごいってどういう意味かっていうと、もちろん能力的にすごいっていうのもありますけれども、いや同じように好きなことを好きなこととして突き詰められる凄さっていうんですかね、その部分がああなんか尊敬するなぁというふうに思っていました。タツラさんありがとうございました。タツラさんのようにツイッターでシャープ PNHT をつけてつぶやいていただくと私の目にも触れますし、またインタビューを受けてくださった方の目にも触れると思います。短い文章で本当に構いませんので、一言つぶやいていただけるととても嬉しいものです。インタビューを受けてくださった方も、ああこういうふうに聞いてもらえたんだと喜んでいただけると思います。ぜひツイッターでシャープ PNHT ですねつけてつぶやいてみてください。お待ちしています。さあ今回第9回目になりますけれども、DY さんからご紹介をいただきまして、今回は川柳沢子さんに来ていただきました。川柳沢子のお星様になりましたという番組についてですね、中身を伺っていこうと思っています。では番組紹介に続いて早速インタビューをお聞きください。川柳沢子のお星様になりましたは、パーソナリティ川柳沢子さんとその仲間たちによるインターネットラジオです。一人一人が輝いている星のような存在になれるように、応援の気持ちを込めた番組作りになっています。毎月第2、第4の日曜日に収録をし、それを後日ポッドキャストの形式で公開しています。収録はツイキャスなどでも公開されており、リアルタイムなリスナーさんたちとの交流も番組に色を添えています。前回のパルベライズビートの DY さんからのご紹介で、今回は川柳沢子さんお客様にお招きしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。川柳沢子です。こんにちは。
正式な番組のタイトルは、はいはい、川柳沢子のお星様になりましたというポッドキャスト番組ですね。
はい、そうです。ちょっと、他の方に言われるのはちょっと恥ずかしいんですけど、なんか、自分の名前がついてる番組名を、ちょっとこう呼ばれるの、ね、ちょっと照れくさいんですけど、はい。
冠番組みたいなもんですもんね。
そうですね。一応そんな感じですね。はい。はい、
ちょっと自己紹介からしていただいてもよろしいですか？
はい。香川県高松市でポッドキャスト番組配信しています。川柳沢子のお星様になりましたの、川柳沢子です。よろしくお願いします。一応番組のメインパーソナリティということで、させていただいております。はい。
どんな番組なんですか？
はい。この番組はですね、もともとは課題の、香川大学のですね、放送部の、まあ、OB とか現役生で、まあ、結成したグループで、番組を作ってるんですけれども、川柳沢子のお星様になりましたというタイトルで、まあどんな番組なのか全然想像が、まあ皆さんつかないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、このタイトルのお星様っていうのはですね、私たちが、まあ スターというか、お星様みたいな風に、こう、輝く大人になりたいっていう、意識を持ってですね。で、そうなっていくにはどうしたらいいかみたいなのを番組の中でこう模索していくというか、リスナーの皆さんと一緒に、考えていこうというような活動テーマというか、まあ、目的で、やっている番組です。
なるほど。
はい。
パッと聞いた時にお星様になっちゃったのかと思って、はい、
そうですね。そう、よく言われますね、
うん。やっぱり言う人いるんですね。
はいはい。はい。
いや、すごい失礼なこと聞いたかなと思って。
いやいやいや、とんでもございません。よくそんな風に言われます。
じゃあ、一人一人が、こう、はい、お星様のように輝けるようにと。
そうですね。はい。
その時の一人一人っていうのは、番組を作ってらっしゃる方々、はい、聞いてらっしゃる方々？
もう、両方ですね。その、メンバーもそうだし、それを聞いて、まあ、リスナーの人、もともとはその同じ香川大学の、まあ、学生向けというか、まあ、その同じ世代の若い人たちに向けて、まあ、これからみんながこう輝く大人になっていくにはどうしたらいいかな、みたいなのを、まあ、発信していたので、その聞いている方にも、これからこう輝いていてほしいなっていう意味が、最初は、はい。
ありま
して、はい。
ちょっとその始まりのところ、興味深いですね。うん、聞いてみましょうか。
はい。
もともと香川大学の放送部？
そうですね、放送部の、はい、メンバーで。
そういう大学の放送部っていうのがあるんですか？
そうですね、大学の、はい、サークルの一つです。
皆さんそういう放送とかアナウンサー志望とかそういう形で？
そうですね、アナウンサーとかこう、喋る方の人、志望の人もいれば、裏方というか、こう、カメラ撮ったりとか、録音編集したりとか、そういう裏方的な仕事をしたくて入ってくる子とか、まあ、半々ぐらいでいるんですけれども、まあ、自分たちで実際にそのラジオ番組作ったりとか、テレビ番組みたいなものを、まあ、実際にそのテレビでは流せないですけど、テレビ番組風のものを作ったりとか、っていうことをこう、するサークルです。
大学のサークルって言いますと、
はい。
こう、名前ばっかりで、実は、はいはい、テニスしたり、コンパしたり、みたいな、ものもありますけれども、
そうですね、
そうじゃなくて、はいはい、結構真剣に番組作りをされる。
そうですね。結構割とみんな、もうそれが趣味みたいな感じなので、基本的には部室に来て、まあ作ったり、まあその作る前の段階のこう、シナリオを、書いたり読み合ったりとか、そういう、まあ、実際に現場に出てない時間帯ってのもたくさんありますけど、割とその放送に関わることを結構みんなずっとしてますね。
で、この番組は、
はい。
在学中から始まってるんですか？
私自身は在学中でしたね。学生の時に、まあ、始まった番組なんですけど、メンバーの中には、卒業してたメンバーもいますね。先輩後輩いろいろ混ざって始めたので、現役生と OB と両方いました。
そういう中で、
はい、
川柳さんの名前をつけて番組を始めようっていうのは、
はい、ですね。一応、一緒にやってた、一番最初に始めたメンバーっていうのは5人いたんですけど、うん、その時の、まあメンバーで、こう、一番、なんて言うんですか、時間が取れて、こう、動けるというか、まあ、中心になって、こう、番組作りしたりとか、用意したりとかっていうのをできるのが、私が一番、まあ、時間があったので、で、それでまあ私中心になってどっちかっていうとこう番組作りみたいなのを最初してて、で、その流れでなんとなく私のまあ名前がついちゃったみたいな感じなんですけど、はい。
じゃあ他にもいろんなプロジェクトは動いていて、
はいはい、
このグループは、川柳さんを中心に、
うんうん、
音声の番組を作る。
そうですね。はい。基本的には音声番組ですね。映像も出してるんですけど、その撮ってる風景というか、まあ、スタジオの様子が出てるだけになってるので、音声中心の番組になっています。はい。
ということは、その頃からポッドキャストですか？
ですね。最初の頃は、もともと別の、まあ、大きなこう母体になるプロジェクトみたいなのがありまして、で、そこでそのインターネット上で、まあいろんなこう番組を作っ て、で、それ全部ラジオ番組なんですけど、そのラジオ番組はこう何個かあって、で、配信しているホームページがありまして、で、そこのうちの一つで始まったんですけど、そこからまあ自分たちのこう番組として、まあ独立というかまあ一つになった時に、ポッドキャストでもこう配信しているというような感じになったっていう感じですかね。はい。
じゃあ、音声番組であることは、最初からなんだけれども。
はい。
まあ、ポッドキャストの形式を取るようになったら、少し後からということですかね。
そうですね。はい。まあ、ほぼ初期の頃ですけどね。
うん。
はい。
うん、へぇー。その、一緒にやられていた仲間というふうに聞きましたけれども。
はい。はい、
その方々は今も同じように関わってくださってるんですか？
そうですね。ほぼ。ほぼです。何名かは、卒業してから、県外で就職したりとかっていう子もいますので、そういったメンバーは、その、長期休みの時とかに、こう、帰ってきたら参加してくれるとか、そういう感じに今はなってますね。はい。はい。
もしよければ、はい。その方々をご紹介いただいてもいいですか？
はい。最初に、いたメンバーから行きましょうかね。
はい。
はい。まず、私と一緒にですね、メインパーソナリティをしているのが、永井圭介くんという、男性パーソナリティなんですけど、この子はですね、同じ、まあ私と、こう、パーソナリティとして番組に、参加してまして、私の一個下の、子です。で、あと、ゲストパーソナリティという、ポジションがありまして、それはですね、その番組をこうメインに進行する私たちとは違って、こう出てきてもらって、コーナーをちょっと進行してもらったりとかっていう、そういう役割のパーソナリティがいるんですが、それが平石さんという、人と、それから先生というふうに番組の中では登場してくる、二人です。で、続いてが、最初の頃にですね、ミキサーをしてくれていたメンバーがモッティという子がいます。もう完全にですね、裏方専門というか、もう私たちの中ではすごく頼りにしている。裏方のことはもう何でもモッティにちょっと任せっぱなしにしてしまうぐらいですね、すごく頼りになる、技術スタッフとして最初からいてくれてます。で、現在はですね、ちょっとメンバーが増えていまして、アシャミンという女性のパーソナリティがいます。で、このパーソナリティはですね、始まってから、まあ、一番最近に入ったメンバーかなと。一番最近から二番目か、に入ったメンバーです。はい。で、もう一人、技術スタッフで、ジュンさんという人がいまして、ジュンさんはですね、音声番組なんですけど、映像も、一緒に出してるっていう風にちょっとさっきちょびっとだけ言われてもらったんですが、その映像関係の、技術スタッフをしてくれています。で、私たちがですね、わからない部分とかも全部フォローしてくれていまして、すごいですね、いっぱい最新技術をちょっと駆使して、番組を作るのをすごく協力してくれています。で、あと2名いるんですが、最近はですね、ちょっと先ほど言った県外に就職してしたメン、して、出ているメンバーということで、レアキャラみたいな感じになっているんですけれども、オツカとユーミンという、子がそれぞれ2人いまして、このメンバーもですね、技術スタッフとして、裏方のお仕事を手伝ってくれています。はい。主には、まあ、来てくれるメンバーこれぐらいですかね。はい。です。
ね、すごく豪華なメンバーが。
そうなんですよ。すごいありがたいことにですね、いろんな、まあ、先輩後輩が一緒に作ってくれてまして、賑やかにやっております。
はい。
はい。
そして番組の中では、あれですよね。まあ、今回の放送の裏でも BGM のように聞こえていますけれども、
はい、
可愛らしい、お子さんたちでしょうか。
そうですね、お騒がせしておりますが、はい、うちの子が二人、
はい、
はい、スタジオにもですね、いつも来て、あっち触ったりこっち触ったりしてガチャガチャやってます。はい。
これが、次世代お星様になりましたスタッフになるわけですかね。
そうですね、してくれて、たらちょっと面白いですけどね。もうお母さんとは一緒にはいかんとかっていつ言われるようになるんかと思ってドキドキしてますけど。
いやーコーナー持たせててとかね言ってくれたら、
うんうんうん、
それもまたいいですね。
そうですね、はい、できるようになったらちょっと面白いですね。
そしたら随分こう学生の時の仲間と一緒にこう楽しみながら番組を作られているように思いますけれども、
はい、はい、はい。
実際の中身としてはどんな番組になってくるんですか？
はい、そうですね、中身はですね、まあ、その週ごとにというか回ごとに、まあ、いくつかその番組にコーナーを準備していまして、でその中からこう一つないしは二つずつぐらいを、やっていくという感じになっていますね。番組にこうゲストに来ていただいて、例えばそのゲストの方に自分たちが輝くお星様になるヒントみたいなのをこうもらおうみたいな感じのトークコーナーだったりとか、それからまあリスナーさんとこうゲームコーナーみたいな感じでちょっと遊ぶというかコミュニケーションを取りながら、するコーナーとか、まあいろいろと、まあそのコーナーそのコーナーでちょっと個性を出しつつ、いろんなことをやっていきたいなと思ってやってます。はい。
ツイキャスでの放送もされてる？
あ、そうですね。はい。ツイキャスもしてますし、ツイキャスとユーストリームとショールームと今生配信で、させてもらってます。同時に。はい。
で、そこの方々の声なんかも少し拾い上げながら進められている様子でしたよね。
はい。そうですね。はい。うん、ありがとうございます。
そうですか。へぇ。そうしたら、
はい。
この番組が、今まで続けてきて、
はい、
あ、これが一番やっぱり嬉しかったなっていうようなことを教えてもらってもいいですか？
一番嬉しかったな、なんだろう。なんかこう一番っていうとちょっと難しいんですけど、結構この番組を続けてて、なんかイベントに出してもらったりとか、自分たちでイベントの主催をしたりとかっていう風にさせてもらえる機会が何回かこうあって、
うん、
で、そういうことにこう参加させてもらってると、なんかラジオ番組をただこう自分たちで録音して、で出してった時では、こう考えられなかったような人に会ったりとか、ところに行けたりとかっていうことができて、で、それはすごく、あ、番組作ってるとこんなこともできるんだなっていう風にちょっと、嬉しかったというか、楽しいなっていうふうに思いましたね。はい。すごい、それがすごい良かったです。はい。
じゃあ実際の音声配信だけではなくて、
うんうん、
こういろんな関わりが広がっていくことがあるんですね。
そうですね。結構本当に自分たちだけでこう完結最初はしてたのが、いろいろとこう他の人と関わったりとか、他の人に参加してもらったりとかっていうことが、まあ、最近本当にできるようになってきましたね。はい。
イベントなんていう風な声も出てましたけれども、
はい、はい。
例えばどんなことがあるんですか？
ですね、一番大きいイベントとしては、琴平電鉄っていう地元の、うん、まあ、電車があるんですけど。
それは香川の人であればわかるんですね。
わかります、わかります、
ね。香川の人じゃないとわからないんです
。結構でも電車好きな方はちょっとこうマニアには必見らしいので、
ご存知の方も、
はい、はい、うん、と思いますが、はい、その電車を、まあ、貸し切り電車みたいな風に一両させてもらって、
お星様になりました電車。
そうですね、そのお星様になりましたで、貸し切って、で、その車両の中に、まあ、簡易ですけど、スタジオを作って、
お
ー、で、走って、てもらいながらその電車の中でラジオ番組を生配信しました。
うん、それは勝手にやっちゃったってことですか？
はい、いやいやいや、そんなとんでもない。ちゃんとですね、琴電の、方にお願いして、許可いただいて、でお客さんにも乗ってもらって、させてもらいました。
じゃあもしかしたらその日知らないで乗ってきた人はあれなんか乗る電車間違えちゃった。
多分ね、そう思うと思うんですけど、一応、そうならないように、三両編成で電車動いてたんですけれども、
はい。
残りの二両は乗れるけど、私たちがやってるところはドア開かないようにしてもらいました。
なるほど。
で、始発駅から、 そのイベントに、まあ、来てもらった方に、こう、乗ってもらって、で、終点まで、まあ、そのお客さんに一緒に乗ってもらうという、感じにしてですね。はい。途中の駅からは一応、ちょっと、この電車怪しいなとは思われてたと思うんですが。はい。
それはどんなきっかけで実現したんですか？
ですね、これも本当にご縁なんですけど、たまたまですね、そのことでんの会社の、まあ、偉い方にですね、お会いする機会がありまして、で、私たちが、ま、こういう番組をしてるんですっていうことを話してて、で、こんなことも、電車だったら、例えば、電車の中でやったりとかって面白そうじゃないですかって、もう本当に勢いでですね、ちょっと提案したら軽く。ああ、面白いからやったらいいじゃない、みたいな風に言っていただいて、で、そこからですね、いろいろと、話を通していただきまして、はい、させてもらいました。
へぇー。他にも実際の関わりとかってありますか？
イベントとかですか？
うん。イベントとか、そうですね。最近なんか、高校生相手ですか？
はい。
ワークショップか何かを。
あ、そうですね。はい。させてもらっております。それはですね、お星様になりましたを今収録しているイートピア香川という場所があるんですけれども、それは香川県の、ま、県民の皆さんのためにということで、いろいろと、ま、サービスとかある施設でですね、ま、詳しくはちょっと長くなってあるんですけど、はいはい、その施設で、ま、高校生向けに、ワークショップということで、まあ、番組配信を高校生の方にもこうやってみてもらおうということで、お星様になりましたの番組で、まあ、普段やっているような動画配信とか、ラジオ番組の制作についてとかの、ワークショップに参加してもらって、で、高校生の皆さんにその実際に番組をまあ作って配信してもらおうというような、ワークショップをですね、何回か同じイートピア香川でさせてもらってます。はい。
将来のポッドキャスターを育てろという。
そうですね。できれば自分たちみたいにこう番組を自分で作ってやってくれる人が増えたらいいなとは思ってやってるんですけれども、はい。
それはきっかけはどんなことだったんですか？
それはですね、まあ、他にも、イートピア香川というその施設ではですね、まあ、いろんなワークショップをしてて、まあ、例えば映画を作ったりとか、それから、その動画配信に関しても、その大人向けのものは、まあ、以前からあったんですね。で、それを、ま、もっとこう、身近にというか、若い世代の方がやっぱり、まあ、これから、たくさんこの番組を作ってくれる、まあ、世代というか、まあ、身近な、高校生とか、中学生の皆さんだと、まあ、自分たちも普段動画とか、それから、まあ、ネット配信みたいなのをこう見てる、普段から知ってる世代なんじゃないかなということで、まあ、そういったこと世代の人たちに、まあ、教えれるというか、まあ、知ってもらう機会を作るのに、こう、私たちが、まあ、まあ、同じまあ、こう、番組を作っている。で、まあ、一応、こう、若い世代にまだ入るのかなというふうに思いまして、まあ、自分たちの、まあ、近い世代のみんなに、こう、いろいろとこう知ってもらえるようになったらいいんじゃないかなということで、私たちが、まあ、やらせてもらったんですけど。
そうですよね。だってね、川柳さんのお子さんたちみたいに、こう、スタジオで遊んで育っていくわけではないのでね。
そうですね。
やっぱり高校生でも、いや、機材は触れないとかね。
そうですね。なかなか、見たことはあっても、まあ、自分で実際やるとなると、まあ、何使っていいやらというか、家にはないしな、みたいな。ものに触れるいい機会だったんじゃないかなというふうには思います。
実際にそういう方々で配信を始めていったりとかっていう声は聞きますか？
それはね、まだちょっとこちらには来てないんですよね。できれば嬉しいなっていうふうに、思ってはいるんですけど、はい。その場ではね、結構みんな本格的な番組をちゃんと作ってくれて、こうできるじゃんっていうふうに思うんですけど、 うん、なかなかその、やっぱり機材もそこにあるものを使ってやってみて、で、それがまあ家にやっぱりないじゃないですか。はい、それがこう難しくなってるのかなっていうふうにはちょっと思いますね。はい。
ああ、そうか、そうですよね。
うん、
そこの今使われてる場所っていうのは、
はい、
そういう、高校生でグループでこういうの作りたいって言ったら、貸し出しもあるような場所なんですか？それともそれはもう本格的すぎて貸し出しはできない？
あ、いやいや、もう来てもらってその相談してもらったら使えると思います。はい。番組のまあ内容にもよりますけどね。はい、うん。はい。
なんか随分こう、周りの方々も含めて、
はい。
理解があったり、こう協力体制があるような、雰囲気が漂ってくるんですが。
そうですね。本当になんか、ラッキーというか、なんというか、ありがたいことに、はい、すごく、周りの大人の皆さんにすごく恵まれていますね。いろんなところで助けていただいたりとか、お声掛けいただいたりして、できてるなっていうふうには思いますね。確かに。うん、はい。
それはやっぱりもともと大学の放送部っていう、なんかこう、うん素人が勝手に好きで始めたんじゃない？
ああ。
その辺もありますか？
それはね、あるでしょうね、多分。香川大学の放送部で、まあ、活動してたっていうことで、こう、ある程度は、ちょっと安心してもらえるというか、まるで身元が気にしないよりかは、あれかもしれないですね。はい。
ね、なんとなくこう、プロ集団っぽい。イメージというか。
イメージはそうですね。そうかもしれないです。はい。
そして実際に番組作りも、まあ普通の何にもわからない人がやるよりは、随分スムーズに進むんでしょ？
はい、ああ、そうですね。多少はやっぱりそうだと思います。それぞれその放送部のまあ活動の中でこう先輩とかから教わってきたまあ番組の作り方とか、機材のまあ、扱い方とかっていうことをこう活かしつつ多分全員がやってると思うので、そうですね。その点では多分スムーズにいってるんじゃないかなと思います。はい。
これからはこうどんな番組作りをさらにしていきたいとかってあるんですか？
はい、ああ、やっぱりその、今まで、こう、さっきまで、こう、お話ししたので、まあ、分かってもらえると思うんですけど、いろんな、こう、大人の皆さんに助けていただいて番組が、こう、できてきたっていうのがあるので、こう、できれば、こう、自分たちの、まあ、下の世代の子たち、さっきみたいにそのワークショップも、まあ、そのうちの一つになると思うんですけど、その世代の子たちに、こう、自分たちが何かしてあげる、出るようなというか、環境、番組作りの、まあ、環境を整えるとか、まあ、教えれることがあれば教えるとか、そういうことにもちょっとこう、力を入れていけたらいいかなというふうに、はい、思います。
はい。では、後半は、
はい。
番組収録の実際について、伺っていきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
川柳沢子のお星様になりました。番組収録の実際について後半は伺っていきたいと思います。
はい。
まずはじめにですね。
はい。
収録の環境ということで。
はい。
どんなところでどんな風に収録をしてらっしゃるのか。
はい。はい、
教えていただけますか？
はい。川柳沢子のお星様になりましたですね。収録は、香川県の施設イートピア香川という場所で、収録をしております。ここでですね、スタジオがありまして、そこを借りて、2週間に1回、月2回ですね、番組を収録、配信しております。はい。
収録っていうと、スタジオっていうと、
はい。
まあ、私の頭の中にイメージするのは、スペイン坂スタジオみたいに、
はい。
こっち側ガラス張りで、
はい。
向こう側に人が座ってて、みたいな、
はい。
そんな感じなんですけど、
はい。
そういうオープンなスタジオではない。
いや、これがですね、オープンなスタジオなんですよ。
は
い、ちゃんとガラス張りになっておりまして、収録しているところはですね、外から見ることができます。で、コントロールルームとスタジオ というのが、まあ、隣同士でこう、二つありまして、裏方の、まあ、ミキサーさんとかが座るスペースと、それからパーソナリティ、私たちが座るスペースと、両方ガラス張りで、両方見えるようになっております。はい。で、まあ、スタジオの前のスペースがですね、ちょうどこう、サロンというふうに、まあ、イートピアカガーでは呼んでいるところで、テーブルとか椅子があってですね、座ってじっくり、恥ずかしながら見れるところになっております。はい。
音声も漏れて聞こえてくるんですか？
あ、そうですね。そのサロンに向けてスピーカーが一応出ておりますので、収録の分が聞けるようになってます、その場で。
じゃあ、はい、毎回公開放送してるような感じなんですね。
そうですね。そうですね。もう本当に。緊張するんですけど。
すごい。
いえいえいえ。
なんか日本に数あるポッドキャスト番組の中で、そういうところで撮ってる番組ってあんまりないような気がするんですけど。はい、
そうですよね。よく言っていただけるんですけど、本当に環境だけはね、すごくいい環境で撮らせてもらってます。はい。
まあね、おそらく素人だと、はい、そういう環境に行ったは行ったでも、
うん、
これはどうやって使えばいいんだろう、この機材はっていうのは、多分なるかなとは思うんですけどね。
そうですね。
裏方さんあってのことですかね。
そうですね。裏方さんがすごい頑張ってますね。私なんかは本当にもう、どうやって撮って、どうやって配信されてるのか正直説明できないんですけど。
はい。
はい。
次の質問が、収録機材についてなんですけど。
はい。
そうするとここは、
そうなんですよ。
マイクに向かって喋ってますという感じですか？
そうなんですよ。そこぐらいですね。マイクに向かって喋ってますと。あと、ヘッドホンで一応自分の返しが聞けるようになってますぐらいしか私は言えないですね。一応そのミキサーさんがいて、で、映像も出してるのでスイッチャーもいるんですけど、そのあたりはですね、本当に詳しくは私はよくわからないんですよ。申し訳ないことに。はい。はい、
多分、詳しく言われてもですね。
はい。
そんな機材は、素人には、用意できないっていう話になるので。まあ、おそらく、ちょっとショーノートの方で補足はしたいと思いますけれども。
はい。
詳しくね、こういう設備なんですっていうのは、まあ、はい、今回はあんまり参考にならないかなと思いますね。
そうですね。はい。
じゃあ、ネタの収集とか、
はい、
シナリオの準備とか、
はい。
先ほどコーナーを設けてというふうにおっしゃってましたけれども、
はい。はい、
この辺はどんなふうに作っていくんですか？
そうですね。コーナーの中でも半々ぐらいの割合で、お便りをいただいて、で、そのリスナーさんからのメッセージでコーナーを作っていくものと、それから自分たちでですね、その自分の台本をこう作っていくコーナーと、両方あるんですけれども、メールをいただいて、で、その、まあ、コーナーを作る方は、それぞれそのメンバーが、各、まあ、メンバーの個性で、こう、コーナーを準備してですね、まあ、その自分たちの、ま、得意分野というか、このテーマについてだったら、すごいコーナーを、で、こう、話したいとか、できるっていうふうなものを、ま、作ってですね、で、それに対して、こう、リスナーの皆さんから、メッセージをもらって、で、それでやり取りをしながら、まあ、コーナーを作っていくという感じですね。で、もう一個そのメールじゃなくて、まあ自分たちで作っていく方は、さっきちょっと言いました、リスナーさんとのそのゲームコーナーみたいなのも、まあそうなんですけど、いろいろと、まあいろいろとって本当に雑な説明になっちゃうんですけれども、まあ、自分の話したいことの、まあテーマについてこう掘り下げてこう調べてきたりとか、自分の、周りであったことで、こう周り、その、もやもやしてることとか、気になってることとか、同じその番組を作ってるメンバーとか、リスナーで生配信で聞いてくれている、方に対して、これについてちょっとどう思うか、意見を聞いてみたいとか、そういうのをこう持ってきたりして、話すコーナーと、まあ、両方、はい、ありますね。そんな風に作ってますかね。うん、はい。
まあ、私たちとしては、ある意味、その、香川大の放送部に伝わるマル秘のですね、うん、番組作りの秘訣を聞き出したいわけですよね、
は
い、ここで。
ああ。はい。番組作りの秘訣。いや、結構これがですね、あんまりこんな風に言うと、後輩のメンバーたちにちょっと申し訳ないなと思うんですけど、私たち、そのお星様になりましたの番組を作っている世代のメンバーですね、行き当たりばったりが結構、心情になっていまして。 本当に、あんまりこう秘訣っていうのを気にしてないかもしれないですね。なんか、それぞれでその思ったことを、その時思ったことを、その時のテンションで喋るみたいな感じになってますね。なんかちょっとあんまりこう番組作りっていうところでは恥ずかしながら参考になることはないかもしれないです。
本来はあるんですか、はい、まあ、正当的な番組作りって言ったら変だけれども、
はいはい、
王道みたいな、まあこういうことをこういうことを詰めてこういう風に番組って構成していくもんなんだよっていうイロハみたいなのは、
ね、一応はあります。
あるんですね。
はい、例えば何ですかね、何がわかりやすいんやろ、例として、ターゲットを例えば絞って、うん、で、どんな人に聞いてもらいたいか、みたいなところからスタートして、こう、そこから、じゃあ、この世代は何が聞きたいのかとか、この人たちは何を見たいのかっていうところから、こう、肉付けしていくとか、
うん、
それから、その自分の伝えたいこととか、やりたいことっていうのがまずあって、で、そこから、じゃあ、それをより、こう、わかりやすく知ってもらうためには、いろんな人に、広めていくには、まあ、どんなテーマを持って、どんな手法を持って伝えていったら分かりやすいかとか、そういうふうに、こう、一個なんか軸になるものがあって、で、そこからこう枝葉を広げていく感じですかね。
うんうん、そういったことを、
うんうん、
この番組でに関して言えば、パーソナリティの皆さんがそれぞれにしている。感じですか？
そうですね、うん。そのコーナーコーナーではそれぞれにしてますね。うん、で、番組自体のそのお星様になりましたっていう、こう一つの、まあ、番組の軸としては、その最初に言ったお星様になるにはどうしたらいいかとか、っていうことを、うん、まあ、テーマにして、で、そこから広げていくっていう感じですかね。はい。
そこの全体の構成や何やらを、こう、うん、大きくまとめて構成してらっしゃる方っていうのがいるんですか？
一応ですね、構成作家と名乗っているメンバーは一人いまして。
名乗ってるメンバー。
名乗ってるメンバーがいまして。それは平石さんっていう、メンバーなんですけど、今はミキサーとして番組には、出てきているんですが、大枠をその人がですね、うん、その作って、まあ大体こんな方向性で行くぞ、みたいな感じで、作って、で、それをまあ周りのパーソナリティなり、まあ、他のメンバーなりがですね、こう、ちょっと実際に動いて、まあ、増やしていくというか、まあ、ネタを大きくしていくというか、まあ、そんな感じですかね。はい。
こう、お互いの間で、これが良かった、あれはどうも、とか、そんな風な会話もあるんですか？
結構、番組作りで、なんか、なんて言うんですかね。こう揉めるというか、
うん、
自分はこう思うみたいなのを、うん、最初の頃は結構、喧嘩というか、したりもしましたね。うん、
まあ、若き大学生たちですからね。
そうですね。その、自分が正しいみたいな感じの頑固な時もありましたね。
うん、
はい。最近はあんまりでも、お互いこう、人の話を聞けるようになったというか、そういう感じはちょっとしてるなというふうには思うんですけど、うん、はい。
ちょっと大人になってますね。
そうですね。
はい。では実際の録音の時に、
はい。
話す立場として気をつけてらっしゃることを教えてもらっていいですか？
はいはい、そうですね。最近気をつけてるのは、ポッドキャストです。配信はしてるんですけど、一応ツイキャスとか、ショールームとかで生配信もさせてもらってて、で、そこから結構聞いている方がコメントくれたりとかっていうのをするんですね。なので、それを頑張って、やりとりできるように、
うん、はい。
してますね。
拾い上げてコメントを加える。
そうですね、はい。まあ、自分がこう喋り出してしまうと、それだけしかこうできなくなっちゃって、なかなか、人のそのいただいてるコメントとか読んだりとかっていう余裕がなかなか途中からなくなってきちゃうんですけど、それをちょっと頑張ってできたらいいなと、ここ最近思っています。
うん。 そういうふうに拾ってくださると、うん、次から他の人も、こう、なんでしょう、コメントを寄せてみたいな、やり取りしてみたいなって、確かに思いますよね。
ああ、そうですね。それも、あるですよね、多分、うん。はい。
でも実際技術的には結構難しいことなんですか？
そうですね。難しいですね。私は本当に一つのことしか、基本的にできないタイプなので、苦手ですね。得意な方は結構こう、やりとりしながら本当に上手に喋ってるなぁと思って聞いてる側の時はすごいなっていうふうに聞いてるんですけど、いざ自分がやってみるとやっぱり難しいですね。はい。
二人で喋っていたりね、すると、
はい、
こう、もう一人の方が喋ってる間に、
はい。
こう、チラチラと見ながら。
あ、そうですね。うんうんうん。
でも一人で喋ってる時には。
そうですね。
やっぱ大変ですよね。
はい。
よっぽどそのことのための時間を区切って。
そうですね。うんうん。なかなかでもその区切ってっていうのもちょっと難しいなっていうふうに思ってて。うん、その、ポッドキャストとかでこう、後から聞いてくださる方とかって、その部分って、その、なんて言うんですかね、置いてけぼりというか。
はい。
うん、乗り切れないというか、そんな風になるんじゃないかなっていう風に私個人としてはちょっと思ってるので、
うん、
なかなかこうそこに全部こう時間を割くというか、そこ中心にするっていうのも難しいな、やりづらいなという風に思ってるんですけど、
うん、
そのいい塩梅をちょっと探してます、はい、まだ。
コメント入れる方の人もね、やっぱりこう、うん、話を聞きながら、チャチャを入れるではないけれども、
はいはい、
そんな風にしてると思うので、
はい、
まあリアルタイムで拾ってもらうのが一番、
そうですよね。
ですかね。
うん、はい。
話す立場としてですね、
はい。
かやのぎさんはそのことをお仕事にもしていらっしゃるのかなと思うんですけれども、
はい、そうですね。
実際の上手に喋る、
うん、はい。
まあそうですね。素人が、ちょっとできる素人になるぐらいの、
はい、
こう心構えみたいなものってあるんでしょうか？
ちょっとできる素人になる心構え。ああ、そうですね。なんだろう。すごい、人付き合いでも当たり前なことといえば当たり前なことなんですけど、
はい、
人の話を、ちゃんと聞いて、こう、処理するというか、なんて言うんですかね。自分の中で聞いた話をちゃんとこう、自分なりに組み替える、みたいなのを、
うん、
こう、心がけてるのはがけてますね。なんかお話を聞いたりした後に、聞くだけだと、その時聞いた時は、まあ、ああ、なるほどなっていうふうに多分思うと思うんですけど、その後、どっか行っちゃうというか、忘れちゃいそうだなっていうふうに思って、うん、で、インタビュー取るときとか、まあお仕事のときとかに気をつけてるのは、その自分がインタビューさせてもらったこう話を聞いた後に、それをその自分の言葉で書き直すというか、まあ起こし直す、まあ心の中だけでも時間がなければというか、まあ取れなければいいんですけど、
うん、
まあそういうことをこうして、自分でそのことについてこう説明できるようになるというか、まあそういうふうにしてます。
うん、
はい。それが、まあちょっと使えるかなという、うん、はい、ふうに思います。
それをするとしないとでは何が変わってくるんですか？
やっぱりその後、その、まあ自分がこう話す力というか、こう組み立てていく能力みたいなのの、まあトレーニングにもなるので、その、
うん、
インタビュー以外の場、自分が例えば一人で喋らなきゃいけない場とかでも、まあ、パッとこう言葉が出てくるか出てこないかとか、そういうのにちょっと違ってくるんじゃないかなというふうに、うん、はい、思いますね。
なるほど。
はい。
聞くことが、
はい、
こう話すことの、上達にもつながる部分があるということなんですね。うん、
と思います。はい、
うん。
なんか大丈夫ですかね？私なんかがこんなことをそれっぽく。全然その自分自身はそれができてるかって言われるとちょっと難しい部分もあるので、なかなかできたらいいなというふうに普段思ってやってますが。
はい。
はい。
これができればお星様になっていけるってことですね。
だと思います。
はい。じゃあ、はい、ちょっと、そこに近づくために。
はい。
心に留めておきましょう。
はい。
編集の方法。はい。ですけれども、はい、スタジオで音源を取ります。
はい。
そうするとそれは、はい。どうなっていくんでしょう。
実はですね。
はい。
お星様になりましたは、編集は基本的にしておりません。
おお。
もう最初のタイトルコールから始まって、終わりのちゃんちゃんっていうところまで、はい、撮り始めたらもう撮りっぱなしで、それを基本的には配信、うん、ポッドキャストにも出させてもらってます。
うん、
まあ、よっぽどというか、音声でこう問題がある、ちょっとこう音が小さかったなとか、ここの部分のまあ BGM が切れてたなとか、そういうところだけちょっと直す。させてもらってそれだけですね。
うん。
あとはもう撮ったままです。
はい。
はい。
そうですよね。スタジオですからもう音を重ねてそのまま撮れるわけですし。
そうですね。はい。
で実際にはそれがツイキャスで流れてるわけですので。
はい。はい。
そのデータをそのまんま、編集なしで。
そうですね、う
ん。
はい。
やっぱりそれは裏方さんがちゃんといてコントロールしてるからの話ですよね。
はい、ああ、そうですね。それはあると思います。もうその専属というか、それだけをできるスタッフがいるからできることでしょうね、多分。はい。うん。
それをどこかにアップロードしていってというのは、
はい。
もしかしたら、ガヤヌギさんは知らない世界。
そうなんですよね。はい。一応、代わりにさ、このお星様になりました、ウェブページがありまして。
はい。
そこでダウンロードして聞けるようになっているのもありますし、ポッドキャストで出てますし、ぐらいです。
はい、仕組みは知らないけれども、そうなってますという。はい、
そうなってます。
はい。わかりました。
はい。
ここも、必要であれば、ショーノートの方でフォローしたいと思います。
はい。はい、
宣伝アピールの方法も教えていただいていいですか？
はい。ですね。お星様になりました。今言いました。ウェブページがありますので、そこでその番組でこんなことしてるよとか、あと番組に出てるパーソナリティ、ゲストの方の、ま、情報とか、イベントをやるときはそこに特設ページ作ったりとかっていうことで、そこをベースにですね、いろいろとこう、告知や募集などをかけています。で、メールフォームも作ってます。あと、お星様になりましたでは、ツイッターのアカウントを作っておりまして、で、そこでブログを出しましたよとか、そういう情報を、ウェブページここ更新されてますよとかっていうのをつぶやいたりしてます。うん、はい。
ウェブのツイッターの発信ということですけれども、うん、
はい。
実際にこう、リスナーが増えていく、あるいは聞いてもらえるっていう実感って、
はいはい。
こう、どんなところで得られたりしますか？
ああ、やっぱりですね、ツイキャスを始めてから、実際にその生配信に来てくれる、で、コメントをくれる方がこう、増えてきたところは、やっぱり目に見えて、その、あ、この人は今聞いてくれてるんだっていうふうに見えるので、うん、やっぱ実感はありましたね。
うん。
最初の頃はやっぱり、誰が、聞いてくれてるのかなみたいな、こんな辺境でやってるみたいな風にちょっとこうちまちまこうしてたので、あれだったんですけど、そうですね、その生配信をやっぱり始めてからですかね、そういう、うん、があるのは、
こうガラス越しのギャラリーは、はい、そんなに増えるわけではないんですね、
はい、そうですね、そこは残念ながらそんなに増えるわけではないですね。本当に普段通りの感じで、こう、やってて、うん、あまり外を意識してないというか、なんて言うんですか。
はい。
なんですけど、通りがかった人が、まあ、見てくれるっていう感じですね。
わざわざ聞きに来てる人はいないわけですよね。は
い、そうですね。いないですね。ちょっと悲しいですが、いないです。
お茶飲んでるんですっていう感じですね。
う
ん、
そうですね。はい。
ツイキャスをしようと思ったのはどんなことだったんですか？
やっぱりその、リスナーの人に参加してもらって、で、一緒にコーナーで、こう、私はこう思う、あ、思うみたいなのができたら楽しいなっていうのが純粋に あって、やっぱりメンバーの中だけだと話の内容とか、まあ方向みたいなのもちょっと似てくるというか、うん、趣味もまあ似てるというか、まあそんな部分もあるので、そういうのじゃなくて、こう全く違う目線から、こう意見を言ってくださる方っていうのがこう入ってきてくれると、ちょっと番組も変わってくるかな、みたいな感じで、はい、やらせてもらっております。
番組に携わってらっしゃる方々の世代だと、
はい、
ツイキャスっていうのは見るのも参加をするのも、割と、こう、手軽に、ハードルは低い。
そうですね。低いと思います。
そうなんですね。
はい。
いやー、おじさんにとってはですね、はい、ツイキャスっていうのがわからないっていうね。
あー、
なんかツイキャスで生配信して、誰も見に来なかったら寂しいしな、とかね。
あー、そうですね。
なんか顔出して、みたいなの
とか。
まあ、ポッドキャストの気軽さとはちょっと違う部分がありますかね。
ああ、そうですね。それはあるかもしれないですね。まあでもツイキャスでも、顔出してない人もやっぱいるじゃないですか。
うん、
いると思うんですよ、
うん。
で、お星様になりましたも、誰も聞いてないみたいな時もあったと思うんですよね。
ほう。
でも元々は、その誰が聞いているか聞いてくれてる人いるのがわかんないな、みたいなところからスタートして、うん、で、自分たちが、まあ、喋って満足というか、まあ、友達と、こう、喋りに来てるみたいな、スタジオに来てて、うん、で、それを流してるぐらいの感じで、まあ、やってる時もあったので、まあ、それをあんまりこう気にしたこと、とはないですね。誰も来てくれなかったら寂しいな、みたいなところを心配に思ったことはあんまりないかもしれないです。
そうなんだね。
うん、
そうか。あと、ツイキャスでやっぱりやるってことは、
はい、
いつもレギュラーの時間というか、
はいはい、
それがありますよね。だいたいこの時に配信をするっていう。あ、
そうですね。
それが決まってるってことですもんね。
そうですね、はい。うん、本的には
決めて。いつになるんでしたっけ？
はい。お星様になりましたはですね、毎月、第2、第4日曜日のお昼頃に配信しています。
うん、
一応11時頃からスタートという言ってはいるんですが、そこから遅れたりとか、
うん、
結構、ダラダラやってる、はい、ところもありますけれども、一応第2、第4日曜日にやってます。うん、はい。
ツイキャス的にはその時っていうのは、
はい、
ツイキャスの上に人がいる時間なんですかね。
そうですね。そのリスナーさんがってことですか？
日曜日のお昼は出かけてていないとか、人がツイキャスを見る時間とかっていうのはあるんですかね。
どうなんでしょうね。時間帯、まあ多分、夜とかがやっぱり多いのは多いんじゃないかなっていうイメージはあるんですけど、
うんうん、
でも今こうスマートフォンとかでも見れるじゃないですか、はい、ツイキャスって。なんでお星様になりましたも、出先から聞いてくれてる、見てくれてる方とかもいますね。その場で、配信が始まったら、一応登録してたら、始まりましたよ、みたいなのが出てくる。
はい、はい。
で、それで、こう、それ、気づいてというか、見に来てくれるので、あんまり、時間帯としてはでも日曜のお昼って考えてみたらちょっと見づらいですよね、時間。みんなお休みでね、いろいろ予定があると思いますし、で。
はい。いやー、なんか全然わかんない世界だなと思って。はい、ありがとうございます。
いえいえ、私もわからないなりにっていう感じなので、う
ん、
違った意見もちょっとあるかと思いますけど。
はい。リスナーさんとのコミュニケーションというのは、そういう意味で、とても大切にされて、うん、番組作りに生かされてるかなと思うんですけども。
そうですね。はい。
今出たようなツイキャスのコメントとか。
はい。
その他はどうですか？
そうですね。あとはメールをいただいて作るコーナーもある程度はやっぱり設けてるので、そのメールでいただいてこうやり取りをするっていうのも番組の最初の方からね、それはしてるので、大事に一応番組作りの中では大事なポジションではあるんですけど、そのリスナーさんとのやり取りっていうのはちょっと続けていきたいなと思っております。はい。
何かリスナーさんからの反応とか、
はい、
お便りをいただけるコツのようなものってあるんでしょうか？
実感としてあるのは、
うん、
メールしてもらうテーマみたいなのを身近なものにするというか、簡単なことにするのはちょっと大事なんじゃないかなというふうに思います。
うん、
すごいこう、考え込まないと、
うん、
書けないメールとか、自分の中できちんとこう意見を整理しないと難しいものとかっていうのは、なんかメール送るのに良い人がいるんじゃないかなと思って。例えば、うん、昨日の晩ご飯何でしたかとか、
うん、
そんなんだともう簡単じゃないですか。
はい。
だからそういうふうな、こう、聞かれた時にパッと答えれるやつをメールのテーマにする。っていうのはちょっと、こう、ポイントとしてあるんじゃないかなと思います。
なるほど。誰でも答えられるもの。
そうですね。かつ、
はい。
選択肢というか、その、誰でも答えれるんだけど、いろんな答えが出てくる方が、番組作りとしてはすごく楽しいですね。いろんな意見が出て
そうですよね。
難しいですけどね、なかなか。
いやいや、ああ、そうですよね。はい、そして、で、それだからこそ答えたくもなりますもんね。
そうですね。うん。他の人はどう思ってるのかなとか、そういうのが気になるっていうのも、聞いてもらえるきっかけになるんじゃないかなと思うので。
うん。うん、で、その辺は、結構前もって、
はい。
準備するんですか、はい、こう、あ、これで皆さんからのコメントをもらおうみたいなことっていうのは、結構考え込む。うん、
ああ、いや、結構、考えるというよりかは、自分が例えば、なんかこう生活の中で、あれこれっておかしくないとか、例えば家族とこう意見がちょっと分かれたとか、そういう時のことをちょっと覚えておいて、それをテーマにするとか、っていう感じですかね。あんまりそのために何か考えるっていうのは、しないかもしれないです。
そうしましたら次の質問に移っていきたいと思います。
はい。
番組を続けるコツというのがあったら教えていただきたいんですが。
はい、番組を続けるコツは、一人でやらないことだと思います。
一人でやらない。
はい。まあ、誰か一緒に、こう、お星様みたいにやるメンバーがいれば、まあ、そのメンバーと一緒に、この、まあ、作っていくというか、まあ、そう、こう、自分一人だとやっぱり、まあ、今日はちょっと疲れたし、いっか、とか、ちょっとめんどくさくなってきたな、とかで、こう、ふわーっとなくなってしまうこととかもあると思うので、もう、ね、誰かにこう、一緒にやろうねって決めといて、何かするとかがいいんじゃないかなと。
なるほど。
私みたいなぐうたらな人は、それ、そうじゃないと続かないかなと思ってます。はい。あとはやりたいことを、一応こう、最初に決めたことというのをちゃんと覚えとくというか、まあそれに沿ってやっていくという感じですかね。
こういう番組をやりたいと思った、その気持ちとか、狙いとか。
そうですね。はい。
で、それに共感してくれるような一緒にやってくれる人を探すんでしょうかね。
うん。そうですね。それができればいいんじゃないかなと。思います。
まあ、その人はあれですよね。一緒に喋ってくれる人とは限らなくても。こう、裏方でお手伝い一緒にしてくれたりとか。そ
う
ですね。まあ、やっぱり相手があれば。約束もしますしね。
そうですね。
そうですね。はい。じゃあですね、最後の質問になるんですけれども。
はい。
皆さんにお聞きしているんですが。
はい。
あなたにとって、このポッドキャスト番組はどんなものですか、はい、っていう質問です。
はい。
あなたにとって、
はい。
川柳沢子の王子様になりましたというポッドキャスト番組は、
はい。
どんなものですか？
家の外とつながるためのものかなというふうに思います。いろんな人と出会ったりとか、
うん、
いろんなことを経験したりとか、こう普通に自分が例えば就職して、結婚して、で、子供ができてとかっていうふうに、こう家の中にいたらですね、できなかった経験とか会えなかった人とかっていうのはたくさんたくさん本当にいるので、そういう意味で、こう、外とつながるためのもの、うん、ものというふうに自分の中では思っています。はい。
自分の世界を開いて、外とつながっていく。
はい、そうですね。
ちょっと聞いてみたかったんですけど、
はい。
お子さんが生まれた時っていうのは、
はい。
番組はどうしたんですか？
番組はですね、一応、他のメンバーが続けて出てくれていましたね。うん、作ってくれてましたね、
うん。
でもその生まれる直前までやって、
はい、
生まれてから一月二月、それぐらいで多分出ていったと思うので、隔週で番組を一応配信してるので、こう、はい二三回ぐらいですか、ね、お休みしたの。
産休は二三回。
そうですね。だと思います。二回とも。はい。
そうですか。
はい。
まあ、そういう意味で言えば、体が一つあれば。
そうですね。
まあ、うんうん、仲間に支えられてのことだとは思いますけどね。
はい。
そうなんですね。
はい。
で、そういう風に開かれた世界の中での関わりがあって、
はい。はい。
これからもますますそうなりたいと。
なりたいですね。続けていきたいです。そういう風に。はい。できるように。
やっぱりこの番組を通して、川柳さんが、まあ自分としてのお星様というか、
はい。
まあそれが実現していくための一つの、こう、大切なメディアにもなってらっしゃるんですかね。
う
ん、
そうですね。はい。
わかりました。ありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます、
伺っていてですね、周りの方々に本当に恵まれて、
はい、
ご一緒に、
う
ん、
はい、
その、なんて言うんでしょうね、川柳さんを中心と言ったらいいのかわかりませんけれども、その、いい輪があるんだなっていうのを、
はい、
こう、
はい、
聞いていて伺って、
はいはい、
まあ、お子さんたちの存在も非常に愛らしくて、うん、そのことも含めてね、
はい、
まあ、いい雰囲気だなというのが非常に感じられたことですね。あともう一つはやっぱり、こう、放送部の出身の方々っていうことで、
はい。はい、
なんかやっぱり取り組みの少しこう、なんて言うんでしょうね、真剣さの度合いというか、
はい。
ただただ好きだっていう以上の、
はい。
こう、やってきた、なんて言うんでしょうね、技術欲というか、持ってるものというか、多分技術力がないと、行き当たりばったりなんですって言っても、行き当たりばったりだとできないんですよね。技術力がないと。なので、ある程度、こう、基礎体力があるので、はい、行き当たりばったりでも、こう、いいものが作れて、で、回っていくんだろうなぁというのが。まぁ、ちょっとそれは羨ましい。
いやいや。
けれども、まぁ、そりゃね、放送部に入るような時から、あれだったらそうだよなっていう。
環境に完全に恵まれております。
いやそれもね、含めておそらくそれを、こう、導き出してこれる。ところは、やっぱりそういうところにあるんだろうなぁと。
はい。
まあでお聞きしました。
はい、ありがとうございます、ね。
本来であればですね、こういうまとめの部分は、
はい、
もうインタビューが終わってから一人で別撮りするんですけど、
はい、あ、そうなんですか、うん。はい。
ちょっと一人で喋ってると、もう、はい、リアリティもなくなってきて、
はい、
なんかまずいこと言ったら相手にどう思われるかなみたいなことも
あ
こ出てくるので、
はい。
すいません、最後はお付き合いいただいて私の感想まで含めて。は
いいい
お話ししてしまいました。
ありがとうございます。
せっかくですので、ぜひ、川柳さんの番組の、 告知等があればお願いします。
はいはい、ありがとうございます。かわいなぎさはこのお星様になりましたという番組を配信しております。初めて名前聞いたぜという方が大半だと思いますので、ぜひ皆さん聞いてみてください。毎月第2、第4日曜日にですね、収録配信を行っています。過去放送ももちろん聞けますので、かわいなぎさわこで一応検索してみていただいて、ポッドキャスト登録していただくなり、ホームページちょっと見ていただくなりしてもらえたら嬉しいなというふうに思います。で、イベントもですね、いろいろとこれからやっていきますので、そちらもウェブで告知していきますので、ぜひチェックしてください。はい、お願いします。
はい、川柳沢子のお星様になりましたから、川柳沢子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
川柳沢子さんへのインタビューをお聞きいただきました。いかがだったでしょうか？仲間たちと楽しく番組作りをされている様子を聞いていただくことができたのではないでしょうか？私も聞いていて本当に嬉しく思っていましたし、ますますですね、番組が発展していくこと、これからもいい仲間に恵まれていいつながりの中で広がっていくんだろうなぁと思って嬉しく聞いていました。次回も、沢子さんからですね、素晴らしいゲストの方を紹介していただいて、また続けていきたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。番組宛てのお便り、ご感想お待ちしています。感想や質問などですね、どうぞ遠慮なくお寄せください。宛先は nobu@bokushi.jp です。nobu@bokushi.jp また iTunes でのレビューなど書いていただけますと多くの方が番組を見つけやすくなりますのでぜひよろしくお願いします。 iTunes での率直なレビューをお待ちしています。次回の放送またお楽しみに。